ございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあ11月、今日から11月です。月始めということで、どんな、まあね、11月1ヶ月にしようかなとか、どんな1日に過ごそうかなとか考えている方多いと思いますが、私もね、まあ、月始めは何かと気合も入れながら、どんな一日にしようかなって考えるわけですよ。さてさて、今日の朝から私のスタート、月始めですよ、私のスタートはバスレーンに引っかかっちゃいましてはい、もうね、まあ痛いといえば素直に痛い罰金7000円ですって。多分ね、11月きっといろいろと出費が重なるんだろうなと、だから仕事をがっつり頑張れよときっと言ってるんだろうなと思うスタートとなりました。一応知ってるんですよ、このバスレーン、ここバスレーンだろうなって知ってはいたんですけど、ね、西原から向かうんですが、ちょうど首里高校の前通って、大道あたり、一直線下ってくるわけですよ。そしたら首里高校からこう下って、信号あたりの方まで、この一直線がバスレーンらしくて、7時半から9時は通っちゃいけないんですね。今日はちょっと早く出て、一応頭の中分かってたんですよ、あの辺バスレーン、どっかね、ちょっとなんか頭が抜けてたのかな、のほほんとしてたのか、信号待ちしてたら立ってるんですよ、目の前に警察官が。あ、なんかやってるな朝から、後ろのバイク大丈夫かな、あ、ヘルメット、ちゃんとしてる、すり抜けもしてないから、ちゃんとバイクの人たちもちゃんと守ってるなって、どっか人ごとで見てたんですよ。はい、そしたらそのまま信号過ぎると、警察官がこっちですよって誘導するわけですよ。え、私と思いながら、ああ私か、そうだバスレーンってなってな感じで、ちょっとやっぱなんか抜けてたんですよね。でもう素直に、はい、ごめんなさい、気をつけますって、はい、素直にここまで来ました。ということで、皆さんも交通ルールお気をつけてくださいバスレーンスクールゾーン、こんなとこでって思うところはあると思いますが、気をつけてくださいね。はい、ということで、今日もお時間までお付き合いお願いします。発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。先週ね、就学についてお話ししたんですけど、途中で終わっちゃったんですよ、コーナーいっぱいいっぱいになっちゃって足りなくて。なのでその続きから、今日はお話ししたいなと思います。先週お話ししたのが、三男くんの、ね、体験談になるんですが、三男くんが、小学校入学までにどういったことをしたかというお話をしてたんですけど、 まず、幼稚園の先生からどこに行きますか、ちょっと考えててくださいねって言われて、で特別支援学校、そして公立学校の特別支援学級の体験入学、そしてまあ見学、親も一緒に見学をしていました。でその後に、市町村が、まあ、運営しているこの障害を持つ子どもたちが、まあ住みやすい、教育しやすいことをどういった感じでやっていこうかっていうことで、市町村がそれぞれの、まあ、お偉いさん方々を選んで、その方たちで活動をしているわけですよ。西原町では各学校の先生方、教頭先生、校長先生だとか、そういった代表を選んで、その方たちで運営しているわけですね。そして、その方たちと、面接をするわけです。三男くんの場合は、受け持ったこの面接をした方がまた違う小学校の教頭先生、そして教員の先生2人と面接したわけですよ。親と三男くんも一緒に。そして三男くんの今の状況、発達がどういったものか、どれだけできているか、まあ、できないこと、いろいろなことを、説明して話を聞いて、先生方はそれを聞き取りしているわけですね。で日常生活でどういったことができるかだとか、勉強だけじゃなくそういった生活面も聞いたりして、そして三男くんもちょうどいるわけですから、本人の様子も先生方は見ているんですよ。あ、こういったことだなとか、でまた時々教室も出てったりするので、もしかしたらじっと、ね、長時間は座れないですかって、今実際見ていることをまた聞いたりして、でそういった感じで面接を1時間ぐらいして、でその後に、小学校の、また日を改めてですよ、小学校の、校長先生と次はお話しするんですね。なぜかって言ったら、まあ、私たちの中で公立学校の特別支援学級に、この子を通わせたいなっていう希望があったの、希望をしていたので、その希望を今度は小学校の校長先生と面接するわけですよ。どうしてこの学校のこの学級、特別支援学級に通わせたいんですかって先生方が聞くんですね。で校長先生、そして、特別支援学級の先生、そして幼稚園の先生、副園長先生、みんなと親それぞれで面接をするんです。そして小学校側も、じゃあここに通ったらこういったことをしてもらいます、そして親の協力も、まあ、これだけやってもらいますっていう、まあ、学校側の要望もちゃんと伝えてもらって、でやっぱね、特別支援学校とは違うので、こういったこともできるできない学校側もありますよ、もう正直に学校も話してくれるんですよ。でそういった話をして、そして私たち、まあ、親もじゃあどうしようってまた悩むわけですよ。でね、また一つの難関があって、親、まあ、私と三男くんのお父さん、それぞれのね気持ちが、二人とも特別支援学級に行かせたいっていう気持ちが一緒であればいいですよ。ただね、私は公立学校の特別支援学級に通わせたいって思いがあったんです。でも三男くんのお父さんはやっぱり環境が整っている、この子に足りないものを補ってくれるんだったら特別支援学校に行かせた方がいい、二人のもう気持ちが分かれたわけですよ。はい、ここでね、またここで問題が出るんですね。もう二人同じ親としてやっぱり子供を思う気持ちは一緒なんですけど、気持ちがやっぱり希望が二人とも違うので、どっちもやっぱり譲りたくないんですね。でも言ってることは分かる、お互いそう思うんですよ。そこで何回も何回も本当に話し合って、もう今日はここで終わろう、また次ちょっと考えよう、そういうのを繰り返しながら、また先生方とも相談しながら、だってね、この子の人生決まるわけですから、小学校どこに行くかでこの子の成長にも関わるわけですし、 この子の同じ1年かもしれないですけど過ごし方違うのでね、やっぱり考えるわけです。で、まあ私なんせガジュなものでその性格をこの三男くんのお父さん知ってるので、お願い1年だけ私に時間ちょうだいと、一応ね特別支援学校に通うと公立学校の特別支援学級に途中で転入したいって思っても厳しいらしいんですよ。ただ公立学校の特別支援学級から特別支援学校に、まあ、3年生4年生途中から、転校することってまだね行きやすいっていう話も聞いてたので、なら1年お願い、まずはこの子を特別支援学級に通わせてみて、この子を見てて、それでやっぱり特別支援学校に通わせた方がいいねってなるんであれば、そこは私もちゃんとそこに通う方にしますと、うん、もうね本当にお願いして、で三男くんのお父さんも、うん、もうそこまで言うんだったらじゃあまあやってみたらいいんじゃんっていう、もう半信半疑ですよ。でもね私も半信半疑ですよ。だって私の意見通したからって言ってこれでいいのかなんて私も正直わからないですから、これで本当に良かったのかなとか、うーんって本当に思いながらもお願いっていう思いでまずはやってみるんです。もう賭けですよ本当に、人生の賭け、この子のね。なのでまあそれでここに行きますと、公立学校の特別支援学級に行きますと決めて、そこで、1月2月頃に今度は県が今までのこのやり取り、学校の先生だとか市町村で聞いたこの資料をもとに県が今度は決定通知を出すわけです。そして私たちに送られてきたこの県からの決定通知には、この子は特別支援学校が合ってますよ、そこに通った方がいいですよっていう通知が来たんですね。まあそれは分かってました、きっとこうだろうなって。これだけ遅れてたりこれだけ足りないところがあるんだな、やっぱりここがいいですよって言われることは知ってたんですよ。そこで最終的に決めるのは、まあ決まるのっていうのは親のもう希望なんですね。なのでこの通知書の中に同意書と意見書ってあって、この県が決めたことに同意するんであればここにサインをして、そして決まるわけです。でもこの県が決めたことで、いえ私たちの希望はやっぱりここですって言うんであれば、この意見書にどうしてここがいいか、私たちの場合でしたら公立学校の特別支援学級に行きたいです、なぜならってこの理由をいっぱい書いて、そしてこれを今度は通う小学校の校長先生に提出するわけです。こういった理由でここの学校に通わせてくださいって、そして小学校の校長先生がそれに基づいてまた少し意見を書いて県に提出するわけですね。そしたら、親の希望がもう最後には通るので、県からそれではこの子は公立学校の特別支援学級に通ってくださいっていう決定通知が来て、そして入学になるわけです。本当に一人の子の人生をたったこの1年まして半年で決めないといけない、そしてその中でいろいろやるべきことがこれだけあって同じことを何度も話して、やるわけですけど、親としてはやっぱりね後悔だけはしたくない。私の中でじゃあどの後悔が本当に後悔しないかって本当に悩んで考えたところで、もし特別支援学校に通っていたらこれだけ成長していたんじゃないかな、やっぱりここに最初から通えばよかったかなっていう後悔と、もしあの時あそこ特別支援学級に通っていたらどうなっていたんだろう、もしかしたらっていう、このね、わからないもしかしたらの後悔の方が残るんじゃないかなって私は思ったので、どの後悔だったら私は受け止められるかなって思った時に、 特別支援学校で最初から行ってあれだけ成長していたらしていたのかなっていう後悔の方がまだ受け止められると思いました。あそこに通っていてどうなっていたんだろうっていうもやもやとした後悔はきっとねずっと残るんじゃないかなと思って、なので最終的に私が受け止められるどこだったら大丈夫かっていう思いはそこで決まったので1年ここにかけようって思いました。まあ今小学校に通って半年経ちますけど今のところはね全く後悔ないです。子供がねこの三男くんが毎朝本当に笑顔で登校するわけですよ。あのね、学級まで特別支援学級まで毎朝親は一緒に登校して先生とこう引き継いでそしてあの行ってこうねっていう小学校ってみんなね歩いていくじゃないですか。行ってらっしゃいって見送る人もいるかもしれませんけど毎朝ちゃんとクラスまで送るんですね。そしてまあ、あの危険がないようにとかなので、学級のクラスの先生とちゃんと引き継いでそして行ってきます。毎朝やります。で毎朝一緒に登校しても本当にね子供たちがおはようございますおはようございますっていう朝の運動をしてるわけですよ。その中をね最初の頃はなんだろうなんだろうって思いながら挨拶もせずこの子スタスタスタって言ってたのが今ではおはようございますって挨拶しながらそこをね堂々と通るわけですよ。そしてもう僕一番にクラスに着いたよってもう言ってるかのようにもう走っていってクラスに着いて準備をして宿題出してとか朝の活動をして席に座ってはいお母さんもういいよバイバイ行ってらっしゃいみたいな感じで見てるんですねそういう姿を見るとまあ今はここに通って本当に良かったなって思います。だから今ねいっぱい悩む方もう入学に向けていっぱい悩んでる方いっぱいいると思います。だから本当にねいっぱい悩んでください。そしていっぱい考えてそれでいいと思います。そこで見つかる方法が絶対あると思うのでそれをこの子のことをと、まあ、向き合いながらいっぱい話し合ってそして考えて決めたらああしとけばよかったかなって思いも大きな後悔にはならないと思うのでしっかり考えて悩んでください親ならねたどる道だと思うのでそしたらまあ次の新しい道も開くんじゃないかなって思います。というわけでまあ先週に引き続き就学について、三男くんの体験を交えながら、お話しさせていただきました。戦隊三男レンジャーということでこのコーナーは知的障害中度と診断された7歳になる息子、小学校1年生の三男くんの最近あった出来事を、お話ししようかなと思うコーナーです。三男くん先週ね、ちょうどこのラジオの放送が終わってすぐ1年生の PTA 行事があったんですね。だから私放送終わってすぐ小学校に行って、PTA 行事参加してきました。で、普段はこの特別支援学級で1日過ごすんですけどこういった行事だとか、まあ、交流学級といって体育とか給食とかそういった時は通常クラスに一緒に交流しながら過ごすんですよ。そして今回のこの PTA 行事も給食から一緒に参加できたので親いろんな親も一緒に給食を食べて給食食べたんですよ。そういえばもう何十年ぶりってぐらいじゃないですか給食食べるの。 美味しそうでしたよ。あのね、ラーメンとゴーヤーの和え物、あと、中華まんじゅうかなあって、久しぶりにね学校の牛乳も飲みましたパックのね、今四角なんですよ。私たちの時三角のあの牛乳パックが、今ね四角の牛乳なんです時代感じましたけど、その給食一緒に食べながら、参加してきました。そしてまあね、三男くんね、ゴーヤーの和え物から先に食べたんですよ。びっくりして、和え物食べるんだと思ってやっぱりね給食ってすごいですよ。お家で食べないものを学校で食べたりで、たまにね学校で、あ、お家で出したものを今まで食べたなかったことを食べたものないんじゃないかなって思うのに食べる時があって、あ、きっとこれ給食で食べたことあるんだなって思うぐらいね、給食のパワーってすごいと思いますそして、給食を一緒に過ごして、でその後に掃除も、うん、掃除もしてみんなと一緒にね、教室の掃除をして、三男くんも、みんなを見ながら一緒にほうきをして、で掃除して、でその後体育館で、親子レクをするんですよね。なんかね可愛かったですよ。みんな体育着を着て赤白帽をかぶって自分の子供を探せというゲームをするんですよ。で子供たちがこう体育座りをして頭を隠して後ろ向きになって、でお母さん方いいですよって言ったら、お母さんたちがパッて見て子供を探すんですよ想像したらわかるんじゃないですか。後ろから見たらみんな同じ服でみんな同じ帽子かぶってるから一応ねわからないんですよ、誰だろうってみんな探す中、私はね探す前に、三男くんどんなことしてるのかなって、こっち向いてるのかな、それともやっぱりね頭隠さないでこう立ってるのかなとか、いろいろ想像しながら楽しみにパッて見たら、はい、もうすぐ分かりました何してたかっていうと、あのね動画撮って見せ、動画撮ったから見せたいなと思うんですけど、みんな後ろ向いて体育座りして頭隠してるわけですよ。三男くんの中ではね体育座りして頭隠してるつもりなんだけど、もうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるずっとこう犬が回ってるかのようにぐるぐるぐるぐるその場を回ってるんですよね、すぐわかるでしょただまあよくできたなって思うのは、ずっと顔を上げずに頭隠してました頭隠してずっとその場でぐるぐる回ってて、行ってトントンってね、三男くん叩いて、はい、みっけって言ったら、パッて顔見て、見つかったみたいな顔してるわけですね。かわいいなぁと思いながら、そして、まあ、親子レクを過ごして、楽しい、まあ、PTA 行事、一緒に参加させていただきました。まあね、三男くんの日頃の学校での様子も少し見れたし、そして一緒にね、こう、交わりながら、過ごせる時間ってなかなかないので、本当いい時間を過ごせたなと思いました。さあ、今週は、三男くん、どんな三男くんの姿をね、見れるのか、私も、毎日楽しみにしてます。今週はね、三男くんの PTA 行事、参加させてもらいました、というお話でした。さあ、エンディングです。いつもあっという間だなと思いますけど、今週はねどうにか修学、最後まで話すことできましたあとはねもうちょっと気持ちも伝えたいなと思うので、またね話せるときに、話したいなと思います。 番組名でもあるシャイニーレインボー沖縄発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋は、私が代表として務めている、環境づくり親の、ね、メインとして、団体、務めている団体です。詳しくはシャイニーレインボー沖縄、もしくは白も光で検索してみてください。そしてこの番組の感想、質問、あなたの子育て話などもお聞かせください。メールアドレス 780@fmnaha.jp、メール受け付けてます。よろしくお願いします。今週もありがとうございました。それでは来週の木曜日10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。